こんにちは。オランダ在住17年の山本直子です。このポッドキャストではオランダの教育や子どもの生活についてお伝えしています。今日のテーマはいじめ。以前にですね、ある方からご質問をいただいてですね、オランダではいじめがないって聞いて、で、オランダ語ではいじめという言葉も存在しないというふうに聞いたんですけど、それは本当ですか？というふうに聞かれたんですね。答えはですね、残念ながらノーです。本当ではありません。オランダでも残念ながら、いじめは存在するし、いじめという言葉もありますね。オランダ語ではペストンっていうふうに言います。PESTEN ですね。これでペストンっていうんですね。いじめるっていう動詞なんですけども、残念ながら、オランダの学校にもあります。これはもうね、人間社会でなんかこうどうしても出てきてしまう問題なんですかね。ある調査、2018年に行われた、小中高校の、学校とその周辺の社会的安全っていう調査によりますと、1ヶ月に1回以上いじめを受けていると答えた、生徒はですね、小学校で 10%、 それから中学高校で 5% に上りました。で、全体的な人数にすると、1ヶ月に1回以上いじめを受けている生徒は、15万人ぐらいに上るよという、ことですね。でちなみにこれに日本のですね、2019年の文科省の調査では、日本の小中高生でいじめの認知件数は61万件とですね、過去最高になってしまってるんですね。オランダで15万人、日本で61万件としますと、人口比にして、オランダ、単純計算して7分の1ぐらいしか人口いないんですけども、生徒もそれなりに少なくて、15万人というのはやっぱりちょっとね、少ないとは言えないですよね。日本でのいじめの認知がその全部認知されてないとかですね、例えばオランダではちょびっといじめられただけで報告しちゃうとかですね、そういう違いがあるかもしれないので、単純比較っていうのは、数では難しいと思うんですけど、本当いじめの問題というのはどこでも、同じ深刻な問題として取り上げられてますね。でいじめの内容っていうのもやっぱり、世界共通というか、仲間外れだったり脅しとか恐喝とかですね、そういったいじめがあります。それから、最近ではやっぱりオンラインのいじめ、オンラインペストンってオランダも呼んでますけども、それが結構深刻で、例えばソーシャルメディアで仲間外れにされたり、やっぱりここでも脅迫、恐喝、それから嘘のアカウントを作ったりですね、あとその子が嫌がる画像を拡散しちゃったりとかですね、そういうことが起こっています。で、2018年の調査でオランダの、12歳から25歳のインターネットユーザーのうち、やっぱり 5.3% がオンラインでいじめを受けたり、ストーカー行為を受けたり脅されたりしたという、報告がされています。で、スマホを、使い始める年齢っていうのが、大体10歳とか、それより上なので、小学生よりも 中高生の方がこの、インターネットそのオンラインいじめっていうのは多いですよね。で特にですね、男の子よりも女の子の方が、多いという結果が出ています。では、オランダではいじめ対策をどういうふうにしているかということで、私もちょっとですね、いじめを受けたらどうすればいいみたいにこうググってみたんですね、オランダ語で。そしたら、結構ですね、政府のオフィシャルなページが上の方にいっぱい出てきて、で、結構子どもからの質問に答えるようなトーンで書いてあるんですね。親に対してっていうよりは子どもに対して、いじめを受けたらどうすればいいかっていうのが書いてあります。 で、まずですね、オフィシャルなその政府のページではですね、Tips というか、それどうしたらいいかっていうのが書いてあって、まず第一に両親とか信頼できる人に相談しようと。それから第二に学校のカウンセラーのところに行きましょう。で、そうするとまあいじめに関わった人と仲介してくれるよっていうのが書いてあって、それから三番目に、まあ、君と両親が学校の先生やメンターに相談しましょう、両親と一緒に相談に行きましょうと、学校に。でメンターっていうのは、まあ、中学校高校の担任の先生のことを大体そういうふうに呼んでますね。で、まあ、そうしたら先生は、まあ、教室でのいじめの実態を把握したりとか、学生間の調停をしたりとか、まあ、両親と話をしたりっていうことが、をしてくれますよって書いてありますね。それから第4番目、今度はですね、親が、学校の運営者、例えば校長とか教頭先生とかに連絡をすると。まあ、そうしたら、まあ、関わった人たちを、その、もういじめに関わった人たちの仲裁、仲介してくれるし、あとはまあ場合によっては学校の医師、スクールドクターとかですね、心理学者とかが地方自治体、または警察ともまあ連絡することがありますよと。それから5番目、それでも解決しない場合、まあ上記のことをやってみたんだけども、まだ全然いじめなくならないよっていう場合は、キンダルオンブスマン、で子どものオンブズマン、これはですね、子どもの権利を守る、ためにやってるですね、行政監察官に連絡をしろと書いてありますね。これはもう何て言うんですか、もう政府の、行政監察官で、校長、教育委員会、学校っていったことを、まあ、検査するような役割を持っているわけですね。ここに連絡すれば、まあ、学校は4週間以内にもうこれに対して何をするかっていう抜本的な対策を示さなければならないと。これはですね、もう2015年に、まあ、オランダでは初等中等教育の教育法が改正されて、まあ、学校安全法っていうのが施行されてますので、これ結構厳しくね、このいじめ対策はこの中に、盛り込まれてます。学校は、まあ、いじめを防止しなきゃならないっていう、そういうふうに義務付けられてるんですね。だからもう最後は行政監察官が出てくるよと。その政府のオフィシャルなウェブから、またもっと詳しく、いじめについて、知りたい、いじめ対策を知りたい人っていうのは、こちらにどうぞっていうようなリンクが貼ってあったんですね。それが pestweb.nl、pestweb っていうのは pestweb ですね。それに .nl っていうのは、まあ、オランダのネーダランズの nl ですね。そのサイトに飛んで、リンクが貼ってあったので、そこ行ってみたら、ここはですね、さらに詳しくいろいろ何をすればいいか、それ子ども自身が何をすればいいかっていうことが結構書いてあってですね、これちょっと面白かったのでご紹介したいと思います。でまずはね、いじめられたらどこに連絡すればいいか、そういう連絡先が結構書いてあります。で両親、先生、それから学校のカウンセラー、それからですね、もしそれでももう両親とかにも言いたくない、もう自分の名前も言わないで匿名で話したいっていう場合の、まあ、サポート組織の電話番号とかですね、サポート組織の、ウェブサイトなんかもそこにわーっと、たくさんリンクされてます。それからですね、まあ、例えば先生とか両親に言う場合どんな風に話せばいいかっていうことも書いてあるんですね。それはまあ状況を明確にしようみたいな感じで、そういうアドバイスも載ってます。それから、誰と話してどんな結果だったかを書き出してみよう。例えば両親に話したら、まあ例えばですけど、まあ頑張ろうねって言われただけだったとか、まあそれで先生に話したら、じゃあ先生はどんなふうなアドバイスをくれたかとか、そういうことをちょっと書き出してみようと。で、リストアップした上で、まあまだ解決したいのであれば、他にどんな人に話せるか、どこに、まあ、何に 話をしたらいいかを、そこをまたちょっと書き出してみようみたいなことを書いたんですね。かなり具体的ですよね。それから、ここまではまあどこに連絡するかとかいう話なんですけども、今度はですね、自分に対して自分の心を強く持つためにはどうすればいいかみたいな、そういう、アドバイスも載ってるんですね。まずはじゃあ無視しようとかね、いじめっ子はあなたが怒ったり泣いたりすると、まあ、自分は成功したやったって思ってまたいじめを繰り返すんで無視しようとかですね。それからあとは立ち上がろう、強く持って立ち上がろう。でも君はもうこのサイトに来た時点で情報と助けを求めているから立ち上がってるよねみたいなことも書いてあるんですね。それから、自分に自信を持つための tips みたいなのも書いてあって、例えば、趣味、ホビーとかですね、スポーツを楽しもうとか、あとはあなたはすごくいいクオリティを持っている、素晴らしい資質があるんだよと、だからそれを一度ですねリストに書き出してみようっていうのもありまして、その時には、まあ、例えば両親や兄弟に聞いてみてもいいよにも書いてありますね。それから、他の人と一緒に自信を高める練習をしてみようっていうのもあって、これは例えばそういったなんていうかコーチングみたいなのとかコースとか、それからキャンプみたいなのもやってるところがあるので、まあ、そういったところの連絡先なんていうのも書いてありますね。それから、ちょっと面白かったのが、まあ、強くなるための動画っていうのがなんか載ってまして、そこにはまあちょっと劇みたいな感じで、まあ、女の子の物語が載ってるんですけども、ここに13歳のサラっていう女の子がクラスでいじめられているという設定になってます。で、その子がどうやってこう立ち上がっていくかっていうのを、順を追って、紹介していて、ステップ1メンターに話してみよう、ステップ2なんかこう内股にしていた足を外に開こうみたいな感じでつま先を外に向けて立とう、それから手をね不安げになんかこうもじもじ前の方でいじらないで両脇に置いて、それから両脇に置きましょう、ステップ3、背筋と肩をまっすぐに伸ばそう、それからステップ4、顎を上げよう、そうすると自信が増すよというふうにね。それから、いじめっ子がなんか自分のカバンを取ったりしたら、それすぐに「あやめて!」って言ってパニックってこう取りに行くと相手がまた面白がっちゃうんで、それをやらずにもう静かに毅然と、カバンをパッと取って、でそのカバンを見るだけじゃなくてその子の目を見ながら去っていこうみたいな毅然とした態度を取ろう。そんなような、動画があります。ぜひちょっと見てみてください。これはエピソードの詳細のところに、動画のリンクを貼っておきたいと思いますので、ぜひ、見てみてください。あとこのサイトですね、bestweb.nl には、まあ、小学生の部とか、中高生の部っていうふうに、まあ、ちょっとページが分かれてたりするんですけども、もっとちっちゃい子たちの、小学生の部を見てみると、まあ、自分が、友達をいじめちゃったと、そういった時はどうすればいいかみたいな、ことも書いてあるんですね。で、そこにも、今度動画が載ってるんですけども、それはヤスパー・スメットっていうミュージシャンがギターを弾き語りで、ギターの弾き語りで、まあ、どういうふうにすればいいかっていうのを語っています。これ結構これも面白かったので、ちょっとご紹介したいんですけど、その歌の歌詞がですね、まあ、自分が誰かをいじめちゃったっていう設定の、物語になっていてですね、ちょっと読みますね。僕は誰かをいじめちゃったよ。僕が始めたんじゃない。僕が、作ったんじゃない。でも他の子と一緒にやっちゃった。僕はリサ・ロッテをいじめちゃった。リサ・ロッテが新しいメガネをかけてたから僕たち笑っちゃった。最初は彼女も笑っていたけど、それから黙っちゃった。すごい面白かったから、ちょっと意地悪なジョークを言っちゃった。そしたら 彼女、僕を睨んで泣いちゃった。彼女に総理って言いたくない。だって彼女のところに行かなくちゃならないし、親にも知られたくない。それで、まあ、ここで結構、いろいろ悩むんですね。で、そのいじめっ子、一緒にいじめた子たちっていうのは、実は僕のこともいじめてたことあるんだよね、とか、なんかこう、いろいろ複雑な事情があるんですけども。で、最終的に、まあ、学校の庭の木のところはいつも静かだと。で、そこで僕は彼女に言った。君の眼鏡、本当はすごいクールだよ。彼女がね、僕の本当の心を分かってくれたことを願います。僕は誰かいじめちゃったけど、これからはもうちょっとよくできると思う。で、そういう、内容の歌です。じゃあちょっとここで、その歌を、お聞きください。
Ik heb zelf iemand gepest. Ik was niet zelf begonnen. Ik had het niet verzonnen. Maak weer wel mee met de rest. Ik heb zelf iemand gepest. We pesten Lieselotte. En dat is nou net het rotte. Want ik mag haar eigenlijk best.Moesten om haar lachen, want ze heeft een nieuwe bril. En eerst lachte ze nog mee, daarna werd ze stil. En ik vond het super grappig, dus ik grapte iets gemeens. Toen staarde ze me aan, huilde ineens. Ik heb zelf iemand gepest, ik had het niet verzonnen. Dat was een andere jongen, maar ik deed wel heel erg mijn best.
いかがでしたでしょうか?結構ね、いい曲だと思うんで、まあ、全部聴いてみたい方は、またリンクを貼っておきますので、そちらにアクセスしてください。はい、そんなわけでですね、まあ、いじめについて、お伝えしましたけれども、まあ、オランダで、まあ、一ついじめに関して、まあ、ちょっと助かるのかなと思う点は、学校転校しやすいんですね。で、別に小学校であっても中学校であっても、まあ、学生みたいのがないし、まあ、割とみんな別にいじめとかが理由でなくても、まあ、この学校はあんまりちょっと合わなかったんで別の学校に移るみたいなことがしょっちゅうあるんですね。なので、まあ、その点、まあ、いじめがあったら、まあ、この例えばキンダーオンブズマンってその子どものオンブズマンのとこ行くまでその戦わなくちゃいけないっていうケースはあんまりないんじゃないかなと思うんですけども、それより前にもう自分からもう学校変えちゃうとかですね、そういう人も結構多いとは思います。あと、まあ、日本との違いでちょっと気づいたのが、やっぱりウェブサイトなんかでですね、私はGoogle で、日本語で、いじめられたらどうすればいいみたいな、そういうので検索してみたら、まあ、結構ですね、親に対するそのいじめられた子供を持つ親を対象にしたサイトとか対策っていうのがバーッと出てくるんですね。なのでどちらかというと、まあ、子供オランダの場合はその親よりも子供自身に向けたウェブサイトなんかが多いので、まあ、その点がなんかちょっと違いかなと思いました。子供をね、親に言えないような場合も結構あって、一人で悩んでる子とか多いと思うので、まあ、特にティーネイジャーとかですね、そうだと思うので、まあ、もうちょっと子供自身に向けたものがあってもいいのかななんて思いました。というわけで、今日はオランダのいじめ、そしていじめ対策についてお伝えしました。本日もありがとうございました。